ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月27日、東京都において家族会、救う会、拉致議連等主催の全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。当日は拉致被害者の横田めぐみさんの弟で家族会代表である横田拓也さん、および横田めぐみさんの母早紀江さんが出席されました。本日はその際のお二人の発言をご紹介します。まず横田拓也さんの発言です。
最初に5月2日から7日にかけて、家族会、救う会、拉致議連の3団体で訪米いたしましたことをご報告させていただきます。拉致議連の山谷先生、北村先生、塚田先生、力強いご支援をいただきまして誠にありがとうございました。また拉致対策本部、外務省並びに在米日本大使館の皆様の多大なるご支援をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。前回の国民大集会は10月23日に開催されました。岸田総理から一歩踏み込んだ力強いメッセージが発せられたことを同じ団長で聞いておりました。日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指しますが、とりわけ拉致被害者家族もご高齢となる中で、拉致問題は時間的制約のある人権問題です。すべての拉致被害者の方の一日も早いご帰国を実現すべく、全力で課題に取り組んでまいりますと話されました。家族会、救う会はこのご発言を受けて、今年度の新しい運動方針を2月に作成いたしました。親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援をですね、行うことに反対しないという新しい提案です。つまり人道問題である拉致問題の他の諸懸案、つまり核・ミサイル問題と切り離して優先的に解決するよう求めているのです。主権国家から無実の少女を一方的な力による現状変更で拉致した加害者北朝鮮を許すことは絶対にできません。譲歩する気もありません。制裁を緩めることも考えていません。一方、拉致された私たちの愛する子どもや兄弟を待つ親世代の高齢化は厳しい現実下にあり、再会を果たせず他界されるケースが相次いでいます。残されている時間がないのです。どうしても日本の地で再会させたい、大切な我が子や家族と抱き合わさせてあげたい、その強い思いから人道問題である拉致問題の解決を前進させるために、全拉致被害者一括帰国が許されるのであれば、日本政府が北朝鮮へ人道支援することに私たちは反対しないという方針を作りました。この運動方針の考え方、背景にある私たちの心の内の苦しみを、今回の訪米活動において政府高官および上下両院議員、そして有識者の方々に伝えてまいりました。一人の方からもこの私たちの運動方針や考え方に反対や異論の声は上がりませんでした。この点において 訪米活動は実りある成果を得られたと考えています。金正恩委員長に再度伝えます。拉致被害者が晴れて日本に帰国した際に、私たちは拉致被害者本人が見聞きした内容を聞き出し、日朝国交正常化交渉の妨げをすることはしないことを改めて伝えます。怖がらずに勇気ある英断をしてください。私たちは拉致された被害者をただ返してほしいだけなのです。金正恩委員長、あなたの横に座るあなたの娘さんの映像に私たちが目にするとき、あなたも親として愛する子供が大切である気持ちを持っていることを私たちは感じ取っています。その同じ気持ちを私たち拉致被害者家族の親世代の方々も持っていることを忘れないでほしい。人権人道問題である拉致問題を解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国を約束するのであれば、日朝両国に明るい未来があることを理解してほしい。それはあなたの娘さんの未来も明るくする親の責務であると思います。今のまま人々を苦しみ続け、他国から無実の少女を拉致したまま人質外交を続ける、その先には明るい未来は待っていません。国際社会からも信用されることはありません。あなたの娘さんがそうした行為を続ける一国のリーダーの姿をどのように見ているか、冷静に考えてほしいと思います。暴力や恐怖からは何一つ生み出されるものはありません。家族の絆を引き裂いたままこの現状を変えるべきです。日朝両国が平和に向かって歩み出せるよう現実を直視してください。最後に、日本政府は一刻も早く北朝鮮による日本人拉致事件を解決させるために日朝首脳会談を実現させてください。北朝鮮から拉致された私たちの大切な家族や兄弟を速やかに取り戻してください。岸田首相の強いリーダーシップに私たちはかけています。国民世論の皆様、どうかこの問題を完全解決されるまで私たちのそばで一緒に戦ってください。この問題が忘れされることがないよう、特に若年世代の方々に大人の責任として伝え続けてください。引き続きの皆様のご支援を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。
続いて横田早紀江さんの発言です。
長い戦いになりまして、もう私たちも皆老齢化していろいろと体に故障が出てまいります。私もちょっと2ヶ月ほど前から調子が良くなくて入院したり、いろいろと治療を受けながら今日はちょっとだけお話しさせていただきますということで、こんな変な格好してまいりましたけれども、本当にこの問題のために国民の心が一つになって、本当に自分たちは日本の国に住んでいて本当に何をしてきたんだろうか、こんなことが起きてるのに何をしてきたんだろうかっていう思いで、たくさんの方が一つになって今日まで本当に長い間運動が続いてまいりました。こんなにかかるとは思っていませんでしたが、1人2人3人どれだけの人があちらで今日も辛い思いをしているのかな、想像がつかないですね。あちらの国の様を見ると、本当に私たち の日本での、平和な日々の中から考えれば、もうどんな生活をしているんだろうかって考えるだけでもう力が抜けていくような思いをしてきました。必ずその国から全部帰っていただきたい、元の親のもとに連れ戻してあげたい、それだけを念じて祈って今日まで参りました。本当に多くの皆様のご支援をいただきまして、なんとか今日またこうしてフラフラしながら男女からお話をさせていただく機会をいただきまして、本当に嬉しく思います。どうしたらいいのかっていうのは、やはり岸田総理にもぜひお願いしたいんですが、やはり難しい人ですけれども、金正恩という方との対面、目を見て話して、本当にこの間広島でなさってくださったように、ような形で何らかの形で一対一の話し合いができればいいなって、その日が早くどうしたら来るんだろうって いつも願っております。大変なお仕事だと思いますが、どうかこの日本の本当に国のためにこんなことがなおざりにされてはいけませんので、必ず立ち上がって首相には頑張っていただきたいとお願いしたく思っております。どうか皆様これからもよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
Oh. もなお
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤン・フィーフィーで雨の御堂筋をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
オーヤン・フィーフィーで雨の御堂筋をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。